おはようございます。高原剛次郎です。先日街を歩いておりましたら、電柱にカラー写真入りのポスターがやたらと貼ってあるのが目につきました。何かなと思ってみますと、大きな字でこの子を探してくださいって書いてあるんです。ところが写真を見ると、コバルトブルーの小鳥の写真なのです。人に慣れている小鳥です。自分から人の手に収まります。そのように書いてありました。まあ、私は、この鳥を探してください。ではなく、この子を探してください。という言葉で、飼い主の切ない思いが伝わってきたのでした。たかがペット、されどペットですね。一緒に暮らすと家族の一員、かけがえのない宝物になるのです。ある時イエス・キリストはこのようにおっしゃいました。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょ？そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認める者は、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。5羽のスズメは2アサリオンで売ってる。人が見たら物の数にも入らないスズメの1羽ですら、神は心を止めていてくださる方なんだ。ましてや人間のことを、あなたのことをどうしてお忘れになることがあるだろうか。あなたは神の前に覚えられているんだよっていう、そのイエスのメッセージなんですね。さて、神様はどれほどにまで、あなたのことを覚え、愛してくださっているのでしょうか。頭の毛を数えてくださっている。頭の毛さえも皆数えられているって書いてあるんですね。これ英語の聖書で見ますと、髪の毛一本一本にナンバーがついてるって書いてあるんですね。皆さん、阪神ファンの方というのは阪神の選手について実に細かいことまで知っていますね。先発投手が誰で、開幕投手が誰で、4番打者が誰で、何割何分何人打って、年俸はどれぐらいでやってということで、もう細かなことまでよーく知ってるんですね。なぜでしょうか。熱烈なファンであるからです。子供にしてもポケモンのファンの子供は、九九覚えないのに251匹のポケモンの名前と得意技を全部覚えるんですよね。なぜでしょうか。熱烈に愛してるからなんです。熱烈な愛情を持つときに、相手のわずかな部分にまで関心を持って、そうして詳しく知るところとなるのです。ところで、あなたは自分自身の頭の毛の数をご存知ですか？そんな方いらっしゃらないと思うんですよね。実は人間は自分で思ってるほどには自分のことを知らないのではないでしょうか。私たちは数えようと思ったら数えることができる頭の髪の毛のことも知らない。ましては自分では見ることのできない心のメカニズムや魂の奥底にある問題について本当に知らないのではないでしょうか。そして自分の人生についても多く知らないのではないでしょうか。私は以前中国の新聞の切り抜きをいただいたことがあるのです。それは大変ショッキングな記事で、写真が載ってるんですが、3人の男性が列車の停車場に降りてスナップ写真を撮っているのです。肩を組んでポーズを撮って、そして笑顔一面という感じで、とってもいい写真ですね。ところがその彼らのすぐ後ろに列車が突っ込んできてるんです。おそらく警笛も鳴らしてると思いますね。しかし彼らはその場所から動かないのです。なぜでしょう。隣の線路に入ってくる列車であると思い込んでいたからなんです。なんとこの写真は列車に跳ね飛ばされる3秒前の写真なのです。まさか3秒後この世にいないと全く思っていないがゆえに笑顔で写っているのでした。私たちはこの写真を見たときにゾッとしますが、 同時に私もまたラジオの前のあなたも自分の将来についてある意味で見ることができないので、笑うことができたり、のんきにしていたりすることができるのではないでしょうか。実は私たちは明日のことがわからない、いいえ、3秒先のことがわからないのではないでしょうか。しかし、神はそうではないのです。第一に神はあなたを知る方。あなたの体を知るだけではない、あなたの心を知る方。あなたの人生の行く末をも知られる方なのです。この神があなたを顧み愛していてくださるのです。しかし、同時にその前の説にこのような言葉が書いてあるのです。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。神とは正しい方で、死後の裁きをなさる方でもあると聖書は語るのです。もし神が私の髪の毛の数まで知るほど私を知り尽くしている方であるなら、同時に私の闇の部分についても詳しく知る方であるんです。私の悩みについて徹底して知る方であると同時に、私の罪について、私の醜い部分について、私の汚い過去についても徹底して知る方なのです。そしてそのことを覚えるときに神に知られていると考えてホッとする方よりも、まずいなと考える方も多いのではないでしょうか。なぜなら神は正しい審判者でもあり、正義の神でもあるからです。先月山口県の光市で殺人事件の裁判がありました。犯人は18歳になったばかりの少年。しかし彼は深夜にアパートに忍び込んで、そうして奥さんを絞め殺してレイプし、そばで泣いている生後11ヶ月の赤ちゃんを絞殺したのでした。すべて手袋をはめ、犯行に及び、ロープも用意していたという極めて計画的なものです。ところが判決は少年であるということで無期懲役。ただし、少年法での無期懲役は、最短7年で出ることができる、文字通りの無期懲役ではないのです。日本では無期懲役はいつまでも出ることができないという無期ではないんですね。この少年は友人にもっと早くやればよかった。17歳だったら絶対に死刑にならないから、などと言ったというふうにも伝えられているのです。この判決が出たとき、妻と子供を奪われた夫はこのように言いました。私は犯人の出所を待って、そして自分のこの手で肩をつける。皆さん、この世の中でいろんな判決があり、いろんな罰があります。しかし、この世の基準で下った罰で全てが終わりなのでしょうか。この世の基準で下った罰で全てが正当に裁かれたということができるでしょうか。この世では死刑以上の刑はありませんが、死刑でも釣り合わないような犯罪の場合、一体誰が正しく裁くのでしょうか。しかし聖書は、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているというのです。そしてこの死後の裁きは神の基準に基づいて行われるものです。そして神の基準に基づくとき、実は私自身も無罪とはなり得ない罪人なのです。しかしイエスはおっしゃいました。そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認める者は、すなわちどんな過去のある者でも、どんなに罪深い者であったとしても、その罪をイエス・キリストが十字架の上で身代わりに負ってくださったと信じる者は、許されるというのです。義なる神を恵みのみを与える神に和らぐために、キリストは私が受けるはずであったすべての罪の呪いをあの十字架の上で受けてくださったのです。もう裁くべきところは何一つ残っていないほど、キリストはあなたの代わりに徹底して裁かれてくださったのです。そしてその身代わりの犠牲が 神の前に受け入れられたことの証拠として3日目によみがえられたのでした。どうかこのイエス・キリストを救い主として信じてくださいますようにお勧めしたいと思います。